伊野さん、
はい、
あのシルボっていう
知らない
会話術言語というか会話術
シルボ、
うん、あのカナリア諸島っていう大西洋のすごい遠い、
はいはいはい、
何こう離れ小島みたいな諸島があるんですけど、うんうん、そこのラ・ゴメラ島っていう、
はいはい、
あのまあ2万人ぐらい人が住んで
る、はいはい、2万人も住んでるんだ。
で、まあ、割と山がちだったりする、
はいはいはいはい、
ところらしくて、
はいはい、
そこでは口笛でコミュニケーションを取るという形態が流行ったんですよ。
は
あ、まあ、だから遠いから遠いところに
静
上と下みたいな感じとか、は
い
はいはい、まあ、ちょっと一山越えてとかがサイズ感的にちょうどいいんだ
ろ
う
ね。なるほど、
うん、
はあ、ああ、まあでもそれは土地柄でなんか、まあ、ありそうだよね。なるほど。
でこれで、うん、あの元々はそこの別 その部族みたいな人がいたんだけど、はいはいはいはい、その人たちの言葉はもう死滅してしまったので、
はいはいはい、
まあ、今スペイン領なんだけど、
はい、
スペイン語でスペイン語をこうなり
口笛でやる
やるということで、まあ、なんだろう、このシーンはこれに対応みたいなこと
は
あるんだろうね、
はいはいはいはい、
音符にとかがあることで、
はいはい、
だから、まあ、その谷を挟んで向こうとかと本当に会話ができるんだって、
はいはいはい、口笛
口笛で
要はその口笛は実はイコールスペイン語ってことっていうことだよね、
まあ、まあスペイン語をベースにしてる何かし、
なるほどなるほどなるほど、へえ、
まあ、だから観光客相手にその会話をするっていうことをこう何やったりとかもするとかもやってるらしいんだけど、
なるほどなるほど、
今はそこでは小学校で授業で
教えんの、うわーすごいすごい、
まあ、民族の、
ね、はいはいはいはい、
伝統文化みたいな、
ね、なるほど、へえ、ちょっと面白いねそれ、なんかへえ、
今はほぼ全ての島民が
喋れる、
それ
その口笛で喋れるってことね。はあ、それは映画の題材。
なんで伊野さんは映画を撮りたがるの？監督。監督なんで映画そんなに。
いやいや、なんかさ、映画いっぱい見てるとさ、それ映画になりそうだなって何でも思っちゃうよね。なんかこうね、それでも誰も知らない口笛だからこう。なんかこうなんかね、スパイとかがこう使えそうじゃん、口笛で。そこに住む人たち同士のスパイでこう暗号として使うとかね。
でもさ、これ流行らないかなって思ったんだけどさ、
口笛で喋るやつ、
うん、でもさ、あの例えば東京とかだとさ、もううるさくて届かねえんだよな。
そうか音自体が届かねえってこと、
今思ったから。だから静かな山がちのとこじゃないとまるっきり
肌じゃん、
肌そうだよね。
静かな山がちっても
そうだね。あの仁王さんの広い敷地内でね、あの羊も飼われてる、あの広い敷地内のあの山向こうと、
あんたの夢の中の話でそれ
会話をしていただくというのは
いいかもしれない。でも面白いね。それはもうちょっとなんだろう、そこの芸っていうかなんだろうね。まあ言語、うん、芸なんだろうね。みんなが教わ
って、まあ、コミュニケーション
ツール、そういうことだよね、うん、なんか面白い。そうか、
うん、
そういうの
って、まあ、だから、まあ、割と口笛で伝えるとか、まあ、でそれこと言ったらさ、ホルンとかももともと
そうい う道具
だったりとかだったし、ううったっっ、まあ、トーキングドラムとかアフリカのさドラムとかで会話するみたいなの
が
あ
る
から、
珍しくはない、
中では口笛っていうのは、まあ、珍しくもないんだろうけど、
なんとなく、ね、体一つでできることでっていう、
うん、なんとなく職業に限定されずにみんなが誰でも道具なしでできる。
確かにそれはもう環境だよね。その島でありっていう環境で面白い、うん、いいな。
まあでも日本語もさ、イントネーションの言語だからさ、できるんだよね。
ああ、そうかそうか、
静かであればね。
なるほど、静かで。あのね、そのシルボ、
うん、
シルボをやるためにその日本の環境をディスるのやめてもらえるかな。
頑張れないから、なんか音を消すことによって。
ちょっと待って待って、あの本末が転倒してる。
本末が
普通に喋ろうぜ。
そうか、あそう、
必要に駆られて出てきたこと
だから、もうみんな喋るの禁止にしてうるさいから
口で口笛で喋
る、車とかももう
意味が分かんない
し、進めないようにしてみんなで、そうしたら口笛言語
が、もう口笛がうるさいんだから、もうすでに。えねえさん、あ、始めましょうかって言ったの。ああ。
できるじゃん。
なんて言ってるか全然わかんない。 お悩み相談のコーナー。なんかさ、もっとこうジングルみたいなの欲しいよね。いや、なんか
やり直すよ。
いやいや、もういい、もうこれでいい今日は。
本当？
なんて進めてんのか分かんないけど。
ノーみたいな感じで始めればいいんじゃないの？
お悩み相談のコーナー
よっ。歌舞伎っぽい。これでいこうよ。
末広がり図でしょこれ。
末広がり図よってつ。
いくよ。はい、お悩み相談のコーナーです。
皆さん悩んでますよ、
はい。皆さん悩んでらっしゃらないんだけど、僕たちのためを思って悩んでるふりをしてる。メールが2通来ています。
こういうのはやらせって言うんじゃない
の、ね、いや、 やらせじゃないですよ。僕たちから出てるとやらせですけど、ちゃんとリスナーの方からあのちょうどいいお悩みを。
でもよく知らないけど、ニオさんツイッターでさ、なんかお悩みがすごい来ないから、とにかく何でもいいからお悩みを送ってくれて
き
て
さ、もっとオブラートに包んでます。
そういうのがさ、本来のやらせじゃない。だってやらせてんだ、書かせで書かせ。
もっと40ぐらいのオブラートに包んでも元の薬の味がしないようにして口に放り込んでます。
そうそう、ひどいな。まあいや、そういうことでね、あの、はい、なんかなんだろう、協力的な
優秀なリスナーさん、
あの借金もお渡しできないのにありがたい方が、
本当にありがたいです。
もうしょうがないなと思って、僕たちにお悩みを送ってくれる。
間違ってる、このお悩み相談間違ってる。まあでも、まあそういうことです。
悩みがないのが、
今日も2つほど
悩みがないのが大きな悩み。
いきますよ、はい、いつもお世話になっております、はい、伊達でございます。
あ、お世話になっております。
本当にこちらこそお世話になっております。すっかり間が空いてしまったので恐縮ですが、相談させていただければと思います。私実は3年ほど前から一念発起し、作曲を始めました。
おお、素晴らしい。
そして35歳になった昨年、ついにメタルバンドとは名ばかりのソロとして活動を始めました。
あ、バンドというソロね。
あるよね、
うん、ソロバンドね。ソロバンド。
しかし仁王さんやあららさんのようなカリスマ性がなく、固定ファン、いじり始めてますよ僕たちのことを。固定ファンが獲得できず悩んでいます。どうすればお二人のようにカリスマ性を身につけ、僕をも波に全世界数万人の単位の固定ファンを獲得できるでしょうか。何卒ご教示いただければと思います。
まあそうだと思い込むことだよね。
結論がすげえ早く出た。
ってカリスマ性を持って全世界数万人だと思ってくださってるって、まあそうでしょ。僕もそう思ってますもんね。
僕たちだけ
が面白いわ ね、まあ、ね、2人の強烈なカリスマ性によって全世界数万人が聞いてるポッドキャストですから。
そうか、うん、そう思うことね。
まあそうだよね。ボンビャクの家で撮ってるだけのね、せいぜい30人ぐらいしか聞いてないようなね、あの放送とどう違うかと思ったら、思い込みだよ。
まあそうだね。
うん、だ、ま、現実を見ないことだよ。
そう、あとね、現実を見ないまま長く続けることが大切ね。これすぐやめちゃったらもう、あの、なんていうの、本当になんていうかなくなっちゃうことだから、もうとにかく続けること。続けること本当大事。
あとさ、この番組さ、明らかにさ、うん、一時期よりもさ、うん、あの一番何、僕たちがまだ人気があった頃から比べると、こう長く続けたことによってさ、もう細々とした老舗みたいなさ、なんか駄菓子屋みたいにな
っちゃった。扱いが昔ながらの、うん、
そんな王子も流行っていたわけじゃないけれども、昔はまだね、子供も行った駄菓子屋だったけど、今は何のためにやっているのかわからないっていう感じの駄菓子屋あるじゃん。
あるね、ある。え、これはやっ、うん、生計が成り立ってるのかしら。
1日の収入が72円みたいな。そういう、
なんでやってんのみたいな、
そういう駄菓子屋は存在するわけじゃないですかね。王子は1日ね、4000円売れたみたいな。それでも回ってないんだけど。
王子つらい、王子ですらつらい。
まあ今ね、この僕たちだけが面白いはそんな感じになってるような気がしながら。
いいんじゃないですか。
気がしながら。
それ何か悪いことがあるんですか。
そうね、でもなんか当然誰かが、ね、突然聞いてますみたいなのはね、
そうそう、
あるから、なんかね、まだ潰れてなかったんだみたいな。自分でも思うから、
ま、自分で思うなよ。月1ぐらい収録しといて。まあでも要は思い込みと、継続、これですかね。まとめた。
まあでもそうか、でもバンド、ソロバンドっていう、
メタルバンドとは名ばかりのソロ、
ソロ活動ですよね、
うん、
バンドやろうぜ。
でも
俺一人みたいなことで。
でもいいね、35歳になってメタルバンドの活動を始めた。
でも
3年ほど前から作曲。
でもだから作曲ってことは作詞作曲もされてるってこと
だよね。そうだよね、すごくいいと思うんだよ
ね。いいですよね。
なんかやっぱこ30とかの時に始めとけばよかったなみたいなことってあるよね。
うん、多分ね、丹羽さんね、60になった時に50になってとか時に始めたい仕事ってあったなって思ってるよ、それ。
今俺言ってて
あそれだと思った。
言っててこれ何歳になってもこれ言ってんなと思って、
すごいよね。
そういうこと
したら丹羽さんは20代ぐらいの時からさ、
言っちゃうの、
小学校の頃からやってるわ今頃はとか思ってんで、ずっとそうなの、ずっと今やりだよ、ね、
最高、うん、最高、俺らしくて。まあでもなんかまあいい、なんか曲とか作るのいいよね、なんていうか、そういう始めること全然いい。
でも本当にね、
カリスマ性はなくていいんじゃないの、別にね、固定客いるの。でもまあやっぱり聞いてほしいよね、作ると。
まあそっか、そうね。でも短歌とかもさ、俺らダダラに長くやってるけどさ、
ダダラって初めて聞いたよ。
ダダラに長い
だろ、初めて聞いた。ダダラにってどういうこと、ね、ダラダラとっていうことだよね。うん、初めて聞く副詞、副詞それ、ね、ダダラにだから副詞、
俺用語の
可能性もあるから
怖いからググらない。
でも雰囲気わかるから、俺のクワクワと一緒だね。
一緒かな、おかしいぞ。クワクワ、
まあまあダダラに続けてる俺ら短歌ね。まあまあ、
ねでもさ、途中でさ、結構いい短歌作る人だなみたいな人たちもさ、もうやめちゃってる人も多いじゃない。
そうなのよ。そう。
ね、だからその時僕らが絶賛してあげれば、今頃は
その人たちもちゃんと
続けてたのかもしれないっていうこと
なのかな。でも本当そうなんだよね。当時ね、まあ、俺らは簡単短歌ブログっていうところで知り合ったんだけど、うん、そのブログで、まあ、要はキラボシみたいな人たちがいっぱいいたわけじゃない、すごい面白いなっていう人たちが、まあ、ただやっぱみんな才能の塊みたいな人たちだからさ、その短歌にしがみつく必要性もないといえばないのかなみたいなのもちょっとあるんだよね、よくわからないけど、その別のところでその才能を発揮してるみたいなこともあるのかなと思いながらも、もう何年やってんだよ俺ら、うんね、
もうなんか消息がよく分かんなくなっちゃった人とかも結構いるから、いる、ね、まあ消息もないもんね、会ったこともない人たちだったりとか。
そうそうそうそう。でもまあなんかその、うん、当時すごいなこの人って思ってた人がなんか新作が読めないっていうのはやっぱちょっと寂しい
ですよね、なんかね、うん、
だからまあ続けることって大事だよなってちょっと思う、
ね、まあまあ本当にそうだよね。だからでもあと続けられるにはなんかそういう反応とか、我々がさ続けてるのはなんだかんだでさ、反応があるとかさ、
ちやほやされるからだよ、
ちやほやちやほやされるとか、まあ、
ね、いやまあ、まあまあまあまあ、反応イコール、まあ、届いてるっていう実感があるから、実感が時々あるから、うん、その時々のためになんかこう
ね、それがいいことか悪いことかも
分からない、知らないもん、それ死ぬまで知りたくない、うん、知りたくないけど、まあ自分で作ろうと思って作って続けられてるっていうのはまあ幸せなことなんだと思うんだよね、
うん、まあそうね、なんか丹羽、うん、さんのさっき言ったその何、10年前にやっとけばとかいうことタイプの人だから、はいはい、だったらなんだろうな、今やめちゃっても新しいことやるわけじゃないんだから、どうせ
そうそう
続けといた方がいいよっていう感じはあるよね。だからそう、僕たちだけが面白いもなんか丹羽、うん、さんのことを思うと
俺のための番組になってるよ。
いやいやいやいや、そんなことないけど、
まあまあ
まあね、なんだろうな、なんだろうね、僕がこの番組を引き止めることによって丹羽さんの何か別のね仕事とかに次のステップに無駄になってるんじゃないか、邪魔をしてるんじゃないかってことは全くないから、それが全く分かるから、どうせこの人辞めたら何もしなくなるだけだからって思うから、じゃあ続けといていいやって、気持ちよく続けることができる、気持ちよく続けること
ができる、まあまあ何の邪魔にもなってない、うん、本当に。まあ、そうなんだから、長く続けるのは実は割と大事なことなんじゃないかなって、長く続けてみないと分かんないこととか起こらなかったことって本当いっぱいあると思うんで、それは全然なんていうの、作品のクオリティとかとは実はそんなに関係がないような気がしてて、長く続けるっていうこと一点ですごくなんだろう、起こらなかったことが起こることもあるみたいな感じは俺の中ではある、
うん、そうだね。だからあとそう考えるとあれだね、僕らはなんだかんだ言ってこう、まあ、この番組にしても短歌にしてもさ、うんうんうん、なんだけど、まあ、この番組に関して言えば、うん、まあ、とにかく定期的にみんなで集まるというか、メンバーがいるじゃん、
あ、そうだね、
人がね、
そう
その人を
揃ってところがやばいってことか。
そうそうそう、だからそうするとそう
強制的に、
うん、そうで、あとまあバンドでも解散しちゃったら終わっちゃうし、
うん、まあそうだね、
うん、僕らはなんだかでね、ダダラに
ダダラにまたダダラに結構使うんだな。
うん、まあね、
まあそうか、まあ、そういうことだね。要はその集まれる、定期的に集まれるメンバーを探すことが意外と重要だってことか、
うん、同じ熱量で、ね、
同じ熱量で、その熱すぎも熱、うん、すぎもせず、そのやめたがりもせず、もうやめたがるけど割と俺、うん、
まあ、だからまあここから何世界一の DJ を目指すとか
そういう熱量じゃないからね、うん、そこら辺 の, その志の高さとかも似てるような感じの人を
見つけて、
う
ん、あわよくば FM 小田原もやってるから
ちょうどいい、ちょうどいい感じ
小田原に失礼だ、
まあまあ、そもそも FM 小田原があるのかないのかすらわからない、ね、
ありますあります、あるある、コミュニティ FM にまあね、
どっかね、
こうパッケージでね置かせてもらえばまあいいかなとはちょっと思ってるんですけど、まあそれぐらいの夢しかないから、そうそう、
まあでも
その夢すら仁王さんはないから
そうそう、ないよ、
まあまあそれぐらいのね範囲でちょうどっていう人で続けられる、ま
あ、確かにそうだね、あの、
でもバンドの方向性の違いとかってそういうことじゃない、
そうそうだね、熱量とか、うん、そのもうちょっとみたいな、
うん、だってやっぱ熱すぎたらちょっとね続けられないから、その友達っていうのはまた難しいんだけどね、
そうか、なるほどね、でもそうか、
でもやっぱ一人の人はみんな辞めてっちゃったよ、短歌もね、
そうか、
つながりがない人、
ね、そうかそうか、なるほどね、うん、まあ必然性というかもうだよね、 きっとその、うん、何人かその仲間って言ったら変だけど、まあまあ同じテンションでやってる人がいると、うん、まあ、続ける必然性がちょっとある出てくる、
ね、
なるほど、
真面目な話
なんかちょっとなんかちょっといい話にしてしまった、
でもとはいえね、
何万人もいないからね俺たち、うん、
だからまあソロバンドは気になりますからね。
あ、ソロバンド気になる、ね。
ジングル作ってもらう？
あ、何それいい、ね。すごいのになるのかな。いやーみたいな。え、メタルバンドのイメージって俺の中ではいやーみたいな感じなんだけど、うん、合ってる。うん、
あの、そうで、じゃあお悩み相談のジングルを、まあ、もしもよろしければいいですから、
そうね、そう、
あの、まあ、音源として送っていただければ、
そうね、
なんか。うん、お悩み相談の音源、
きっと天国さんがいい具合にアレンジしてこう、
アレンジはしないけどあい、まあまあまあ、音量などの調整はしてくれた上で、
そうそうそう、でなんかこうそっからお悩み相
談いやーそうすると本当にいやーを作ってこっちゃうから、そうか、
何でもいい、うん、何でもいいよ、う
ん、何でもよ、何でも
いい、別にメタルじゃなくてもいいからね、うん、そうそうそういう、そういうのはあり、
まあまあ、はい、
いいですね、一つ目のお悩みはこれで解決ということでいいですか、ま
あ、そうです、はい、
二つ目いきます、
はい、
ニオさん、アララさん、こんにちは。
こんにちは。
ロイテリアです。
あ、ロイテリアさんね。ロイテリアさん。ツイッターにいらっしゃるかな。
毎回欠かさず聞いています。
ありがとうございます。
毎回途中で抗えない睡魔に襲われるため、欠
かしてください、はい、
少なくとも3回は聞き直して最後まで聞いています。
ありがたい。
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 今日はお悩みの相談です。
はい。
4年前に岩手から東京に引っ越してきて戸惑いを感じたことなんです。なるほどね。ある日天津飯が食べたくて中華屋さんに入ったところ、出てきた天津飯にかかっているあんが赤っぽい、甘酢あんかけだよねと食べてみたらケチャップ味、違う、甘酢あんじゃない、レシピとかでケチャップを使った甘酢あんは知ってたけれども、食べてみた感想はなんじゃこれでした。
はいはいはい、
メニューを見直し写真を見るとあんは赤っぽい、ああ気を抜いていたとその時諦め完食しました。
いや悪くない、うん、
それからは食品サンプルやメニューからケチャップ味ではない、天津飯にものすごい情熱かけてんな、
わかるよ
ケチャップ味はなさそうな場合天津飯を頼むようにしてるのですが、高めの確率でケチャップ味がやってきます。
なるほどね、うん、
そこで相談です。ケチャップ味の甘酢あんと甘酢あんの違いをメニューや店の雰囲気で見分けるにはどうしたらいいですか。
マジか
ケチャップ味の甘酢あんは首都圏の郷土料理ではないのかと思い始めていますが、天津飯が食べたい時はやっぱり甘酢あんを食べたい、ケチャップが嫌いなわけではないのです。お二人のアドバイス楽しみにお待ちしています。
天津飯に何かけるか問題はね、
そうですね、そんなそんなあるの、あるの、あるの、固定の問題としてあるの、
あ、もちろん
天津飯に何かけて食べるか問題、
はい、
投げ
あ、ちなみにあの、
は
あ、まあ、岩手から来られたって言います、
はいはいはい、
おっしゃってましたけど、うん、関西の方は京風って言って、あの中華スープですね、塩味の中華スープ、
俺天津飯って店で食ったことないわ。考えてみたら店でっていうか家でも食ったことない。要するに食ったことない、あの卵でくるんであんがかかってるやつでしょ。そうそうそうそう、ケチャップのイメージがもうまずないわ。
だから関西だからだよ。
ああそう、
だからケチャップ付きの甘酢あん、あれを甘酢あんと関東は言うんだけどね。
関東ではケチャップが入ってないと甘酢あんと言わないの。逆に
ケチャップ入りの感じの甘酢あんで、俺もあれ嫌い。
あ、嫌いなの。
なんかね、感じで言うと酢豚っぽさ。
ああ、なるほどなるほど。ああそうかそう、はいはいはい、それでなんとなくイメージ、ああはいはい、酢豚のあんみたいなものをかけるのか、うん、
あと東京の酢豚は失敗からね。
東京の酢豚は酢豚の話になった今。
いやいや、あと、ね、おまけの話。
ああなるほどなるほど、うん、東京の酢豚は酸っぱすぎる。
確かに僕ずっと東京だけど、他のところに行ったりするとやっぱ酢豚うまいなって思うけど、東京の酢豚まじいなと思うならやっぱケチャップがまじいんだよ。
ああケチャップが、
ケチャップ、
ああなるほどなるほど。あ、なる、要は東京は割とケチャップ文化ってこと。
甘酢って言うと来ちゃうのよね。
は
あの、うん、
なんだろう、ちょっとハイカラだからかな。
いや違うよ。でもまあ例えば王将とかは天津飯に何かけますかって3タイプぐらいあるんじゃないかな。
聞くの
天津飯、うん、あ、いや多分種類が選べる。
あ、そう
あるはず、
うん、ああなるほどなるほど。
で甘酢と中強風、強風、強風のとなんかだな。
俺の中で強風のイメージが
強い。塩だれか、
うん、塩なんか普通にただとろっとしたものがかかってるイメージだな、うん、あんまり酸っぱいイメージもない。なるほどね、見分け方だよ、うん、今ロイテリアさんが僕たちに求めてるのは、はいはい、見分け方聞けよって感じだよね。
まあでも入っちゃって天津飯食べたいなって思った雰囲気で中華料理屋に、まあね、まあ、町の中華に入ってみたいなことを言った時に、でもしかも今の話はさ、あの甘酢かそうじゃないかを選べるんじゃなくてさ、甘酢っていうのが同じ言葉をケチャップ入れるな
っていう、まあ、言葉の定義はもう店によって違うってことだからね、
うん、
ケチャップ抜きでって言えばいいんじゃない。
難しいよね、ケチャップ抜きで。
あのそうだ、ね、仮に
まあ、家って話じゃないんだけどね。まあまあ、回避する方法はいくらでもあるんだけど。
それもそうだな、うん、見分け方だからね、見分け方。ググれば食べログとかで確かめていくとかじゃない。
でもまあちょっとでも検証はしてみたいよね。
その、
ね、なんとか園はケチャップだけど、なんとか園はケチャップじゃないみたいな。
そうだね、店ごとにね、うん、それはちょっとなんか
でもちょっと思うけど、うん、あの東京の町の中華飯店的な中華料理屋は、うんうんうんうん、まあ、大体ケチャップ入ってるよ。
ああやっぱそういうもんなの。
あでケチャップなしは高いとこだよね。後から参入した人たち
なるほどなるほど
なら入ってない可能性があるみたいな。町中華とあんなに
こじゃれ中華、こじゃれ中華に行けってこと言ってみれば。
でもこじゃれ中華もチェーン店だと入っちゃうから。
あそうか、
ちょっと高級
中華、高級中華、もう天津飯にいっぱい金をかけろってことだろ。言ってみれば今俺たちが話してることは。
俺のイメージだと高級中華の方にはケチャップが入っていないような気がしなくもない。でも逆、
そうかだから、店構えで言うとボロいところは避けろと。
そうだね、
いうことでしょ。天津飯を食べるときは
避けた方がいい気がする。
ちょっといいところ行けっていうことだな。でもこれ割と普通にそれが当たっているならばね、僕天津飯自体を食べたことがもうないからわからないけど、
うん、そっか、うん、だってさ、なんかさ、それがこう何、世の中の暗黒組織によってなんか店名の画数が奇数の場合にはケチャップとかなってないでしょ。
数だった決まり事がね、
決まり事があるとか、そういうことじゃない。
店名の画数、そんなことでは見分けられない
から。分からない。まあ可能性なくもない、
ね。なくもないけど調べてないからね。
うん、で終わるやつはみたいな。
なんとか円とかだとちょっとケチャップ
派。だとケチャップ
で相当ケチャップ派ですと。
果たすみたいな。王将ウーだと大丈夫みたいな。そうなってる可能性とかは。
ないないない。ないです。やっぱり店構えがボロいところはケチャップが入っ東京では入っていることが多そうだということでよろしいか。うん、まあそれで一回試してみてほしいよね。
まあね、検証です。
検証。でボロいところ入った時はケチャップ抜いていただけますかって一応言ってみるっていうのがいいね。うん、怒られるかもしれない。
マヤマズを持ち歩くっていうのはどうだ。
ああそれは。 最終手段。
でもあんかけにしなきゃいけない
から、ね、でそう、もともとケチャップがかかってケチャップ入りのあんがかかってるやつが出てきて、その上にマイあんをかける 混ざるだけなんだ。
あんなしで頼んで、あんなし、そうそうそう、あんなし、自分はあれでしょ、
天津飯あんなしで、
エコーを考えるとやっぱ水筒かな、水筒にあの熱々の甘酢あんを持ってきてて、
どんだけやる気のあるが天津飯食いなんだよそれ。
こう毎日毎日毎朝毎朝甘酢あんを、
甘酢
作る、ほかほかの甘酢あんを、
好みの甘酢あんをご自分でお
作りになって、今水筒流行ってるからね、
水筒流行ってるね今ね、
そうそうそう、それで持ってこう持ってきて、まあ、エコですね、いや甘酢あんなんですけどねってこうやって天津飯で、あの、あんなしでお願いします、
あんなしで、
あんなしでお願いします、
あん抜きで、
そう、
天津飯あん抜きでよろしくお願い、うん、あの人また天津飯あん抜きで頼んでるわ、あ、マイボトル取りました、
マイボトル、マイボトル、
あんか、あんか、あんか、
あんがかけたっていう、うん、
SNS で投稿されるよね
そうなの
この人、ま、マイボトルからマイあんを出している、
うん、でもさ、それを重ねることによってそれぐらいだったらボトルキープしててあげるよ、
発展の仕方発展の仕方、それぐらいだったらうちのあん、あんただけケチャップ抜いてあげるよじゃなくて、ねえねえねえ、ボトル置いといてあげるよ、うちの人そっち
補充して
っていうかさ、うん、そうなんだったらもうあの行きつけの店を作ろうよ、ここはもう絶対に、ああのケチャップ混じってなくて美味しい天津飯が食べれますってところ。
でもさ、仕事柄いろんなとこに行くとかさ、
もう天津飯諦めろよそういう時はケンタッキー食っとけよ
いやでも今日は天津飯だなって言って
る。天津飯
わかんないだろ、
天津飯口になりすぎじゃない、
ロイテリアさんがヤムチャかもしれないじゃん天津飯を求めてるんだよそういうこともあるだろうよ、
あるけどさ、うん、そんなに天津飯食べたくなることってあるの？あるか、あるかもなもう本当に、
うん、まあそうですね、でもね、まあ、ロイテリアさんに関西風がありやなしやを、関西旅行に行った時に天津飯攻めていただいて、
なるほど、
うん、なんかそれでありだったら王将に行って塩味、強風と塩味
王将だったら、ま、でもまあ今知見は得られたよね、王将は割と全国にあるじゃない、
うん、
王将に行けば味選べますよっていうことはもしかしたらロイテリアさん知らないかもしれないからね。
でもさ、酸っぱいの食べたいのだわって、
なんだって
甘酢あんをにはしたいの。
あ、そうかそうか、あ、え、王将はケチャップ
だから、だから酸っぱくないのは要するに塩だれと、塩だれと強風ある。
あ、そういうこと、
関西風と塩だれと、まあ、強風
で、で、甘酢にはケチャップが入ってるの、王将。
甘酢は多分
ダメじゃん、
甘酢は酸っぱい、よくわかんないけど酸っぱい、
なるほど、よくわかんないけど酸っぱい、もうなるほど、じゃあ俺こんなに天津飯の甘酢について喋ったの初めてだと思う、51年も生きてきて、
うん、まあでも確かにそうだな、王将の天津飯は赤いかもしれない、
赤い、甘酢のやつは赤いか、赤いか
ちょっと今あの気になったというか、うん、水筒の内側がアルミの場合に酢入れちゃいけないね、
あ、
だから今間違ったことを教えた、
こと
を教えた、いや正しいことを教えた程度になってるけど最初からもしも実行されてしまうと水筒にダメージがあるから無理だわ、
言っとかないと
無理だわ、やっぱそこは、うん、
なるほど、お酢は入れちゃいけないのか、溶ける、
やっぱ酸は金属系だとね、
そりゃそう、
水筒は持ちが悪いから、ほら
ほらってほらの意味が若干わからないけどなるほどね、
解決はしなかったね、
解決はしなかった、でもまあまあまあまあいろんなヒントが得られたと思うから
なんで自分でまとめよう
ロイテリアさん側でこう、まあまあ、うあとはなんとかやってくれると思う、
はいはい、え、あのお悩みは引き続き募集するんですか？
お悩みはまあ募集したいときは募集しましょうか、
まあ、そういう感じでいいです、
募集しますよ、あの随時募集、
随時
したら基本的には随時募集してるんですけど、随時募集っていうと来ないんです
まあでもほらなんとなく募集の企画は別になんか先週でしたか、先々週でしたか、何か話をしたような
思い出とかね
気がしますので、まあなんかなんとなくそこら辺にシフトしていく感じ、
まあそうかもね、思い出からもう
常時募集はしておりますと、
しております、来たらもうあの取り上げることに、
はい、
なったりなら
じゃ あの画面の下方に出てるメールアドレスに送ってください
画面がない